はい、それでは今日のところですが、今日のようなところは、よく子供のですね、日曜学校のテキストとして使われたりしますね。それで、大人になったらもうこういうところはほとんどあんまり心を入れて読まない、とかですね、こういう物語風のところはどうもあんまり今の私たちには関係があまりないんではないかとかですね、なんとはなく思ってしまう人がクリスチャンの中でもこれは非常に多いだろうと思うんですね。このような遥か昔の物語のようなことが子供でもわかるようなことは一体どうして私たちに関係あるんだろうかとかですね、そう思う人もあるわけです。で、聖書を読むということは、一見ですね、表面的になんだこんなことわかることないかというふうに思わないで、どんな意味がここに置かれているんだろうかということをいつもこう考えながらも読むということなんですね。まずここでですね、注意して、繰り返し読んだ人は、ですね、この後のことと深く関係していることがあるんですが、この、今日のところですね、同じような言葉が繰り返されて使われている言葉があります。そして、この今日のところだけわからないんですが、42章から46章にかけて、ある言葉が、何回も繰り返されているのがあるんですね。まず今日のところでですね、今日のところだけ限っても何度も繰り返されているのは一体何という言葉なのか。自分が当たるのを、もう次は読むの当たると思って読むだけでは、そういうことは気がつかないかと思うんですが、それは、ここでですね、この兄弟たちですね、かつてこの兄弟たちは、その兄弟であるヨセフをですね、殺そうとまでした。穴に投げ込むと。で、ほっといたらもう死んでしまうわけです。で、それをですね、もうちょっとのところで、別の兄弟が、もう殺してしまうはちょっとこれは良くないと。ということで、そこを通りかかった、商人に売り渡したと。売り渡した当然奴隷になるわけです。奴隷になって散々苦しんで、あとどうなるか全然わからん。もう永久に行方不明になる。まあ、そんなひどいことを兄弟ともあろう者がですね、ヨセフにしたわけですね。で、その兄弟の問題がですね、ここでさっき繰り返して出てくるのは、この実節の正、この訳では正直と訳されておりますが、その言葉、それから、19節にも、ヨセフが、お前たちが本当に正直な。これは別に訳では真実とも訳されています。それから、この同じような意味合いが16節で、お前たちの言うことは真実か、本当か。これはエメスということですが、本当は真実ということですね。お前たちの言うことが真実かどうか。これはもう訳によって言葉遣いは違いますか。要するに正直っていうことは真実ということなんですね。で、言語も、ちょっと違うことも使ってあるんですが、それから次の31節見てくださいね、1節から。さっき言いましたように31節から、一行が父のヤコブの元へ帰った時に、もちろん我々が正直な人間で決して回し者でないと言ったのだと。たら33また、ではお前たちが本当に正直、要するに真実な人間かどうかを確かめてやろうと。一番末の弟をここへ連れてこいと。そうしたらお前たちが真実、正直、真実な人間であることはわかるというふうにですね、ここで繰り返し、この兄弟たちの真実さということが、出てきておるわけですね。この箇所だけでですね、真実ないし正直と訳されることは6回も使われています。これは、当然ですね、彼らが非常に不真実、真実でないことをしたからですね、ヨセフは何を待ち望んでいるか、普通だったらこれやっつけてやるということですね。自分を殺そうとしてですね、奴隷に売り渡して散々苦しい目に遭ってきたと。 エジプトに行ってからですね、もう本当にまたひどい罪もかぶせられて、牢獄の中で、もう辛くもですね、そこから解放された。もうそうでなくて、とっくにも死んどった。そういうひどい目に遭わせた兄弟たちの心が一体どうなってるのか。ヨセフの一番の問題は、普通ならば、やっとあったぞと。これひどい何かをやっつけてやると。復讐の気持ちに燃えるとかですね、ね、そういうことがあったりしますね。こういう小説はいろいろあったりするわけです。かつて非常に悪いことをされたものが、奇跡的に生き返ってですね、そういう彼らに、自分を苦しめたものに復讐をしていくと。そんな筋書きの小説がよくあるところですが、ここで見たらわかるように、ヨセフがしようとしたのは、復讐ということでなくて、彼らが本当に真実かどうかっていう、その一点をですね、しようとしたんですね。そして、この、最初にですね、それだけ、長い間、もう、会ってなかった。これは、どのくらい兄弟に会ってなかったかというと、7年間の豊作があって、7年間の飢饉があったと。それだけ単純に考えても14年です。その他にいろいろと、牢獄におったりいろいろありましたから、20年ぐらいは、もう会っていなかったわけですね。そして、ヨセフの、もうですね、あるいは兄弟たちも、もう自分勝手売り渡した、このヨセフのことを忘れることはできなかったでしょうが、ヨセフも兄弟たちがたくさんおったのにですね、みんな寄ってたかって自分をこういう目に遭わせたということでありましたが、そういうことを思わないで、ヨセフもかつては自分の夢見た夢を誇った人はですね、自分の周りにですね、太陽や月までが来て、あるいは稲の玉が、小麦の玉がみんな頭を下げたとか、そういう夢を得意になって話したようなところがありますが、ヨセフは数々の苦しみによって、心がだんだん砕かれていったわけですね。これは前のところで。ですから、そういうふうに20年ぶりぐらいに会った時であっても、ヨセフの気持ちというのは決して兄弟憎むというようなものとは違ってたのがわかるんです。そして、ヨセフの関心事はそんなことになかったわけで、神様の立場に立って、彼らが本当に悔い改めてかどうかが知りたかったわけです。ですから初めて会った時7節、6節7節のところを見てくださいね。20年ぶりぐらいとも仮にして20年ぐらいに会ったけれども、ヨセフは7節。一目で兄たちだと気づいたが、そちらのふりをしたと。まあ普通だったら20年ぐらいだったら非常に驚いてですね、直ちにお前が私を売り渡しただろうと。自分はあの時売り渡したものだっていうふうに普通の世俗の人間だったらそういうふうに言ってですね、異性の言うことを言うかもしれませんが、全然そういうこと言わなかった。極めて冷静なわけですね。非常にそういう20年ぐらいあったらですね、ほらびっくりしてですね、もうこれは思わず口が出るかもしれませんが、黙って非常に冷静だった。ところが、その冷静なヨセフが、24節のところを見たら、24節ですね。ヨセフは彼らから遠ざかって泣いたと書いてありますね。それだけ苦しい数々のことを乗り越えた人は、なぜわざわざ出てきて男である泣いたのかと。そして、このヨセフがですね、涙を流したというのが、この後さっき言いましたように、繰り返し出てくるわけです。これもちょっと意外なほど出てくるんですが、ちょっとそれを見てもらいますが、43章の30です。43章の30。これは、ベニヤミンと会った時の率直な喜びですが、弟を懐かしに胸が熱くなり涙がこぼれそうになって、ヨセフは奥の部屋に入ると泣いた。それから同じ、45章の2節。45章の2節。ここで、はいよいよ、身を明かすという場面で、ヨセフは兄弟たちの身を明かして、ヨセフは声を上げて泣いたと。 エジプト人がそれを聞いて、ファラオの宮廷にも伝わるほどですね、ヨセフは喜びのあまり大きな声を上げて泣いたというのが、15章の14と15を見てもですね、ヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣いたと。ベニヤミンもヨセフの首を抱いたと。ヨセフは兄弟たちの口で彼らを抱いて、ヨセフが泣いたと。兄弟たちが泣いたというのはヨセフが泣いたということを特に強調されて書いてありますね。そして、もう一箇所だけ。46章の29。これはヨセフが父に会った時ですが、ヨセフは父を見るやいなや父の首に抱きついてですね、この時ヨセフもかなりの年齢になっておってですね、エジプトのいわば事実上の総理大臣というような地位におったような人ですが、首にすがったまましばらく泣き続けたと。ここでもですね、父が泣いた。それでヨセフのところに照準が合わされているのがわかるわけですね。それじゃあもうちょっとついでに最後まで聞きます。50章の最初、1節。50章の1節です。ここでも再びですね、ヨセフは父の顔に伏して泣き口づけをしたということが書いてありますが、そして最後に出てくるのが50章の17節、創世記の最後の章の最後の方ですね。これはこの手前のところから17節から見たらわかりますね。50章の17節から。お前たちはヨセフにこう言いなさいと。これ兄弟たちが。確かに兄たちはお前たちに悪いことしたが、これは父ヤコブが言うんですね。どうか兄たちの、兄弟たちの咎と罪を許してくれと。お願いだと。どうかあなたの父の神に仕えるこのしもべたち、要するに兄弟たちがかつてのあの悪い罪、咎を許してくださいと。で、これを聞いてヨセフは涙を流した。まあ、これが最後の日です。こういうふうにですね、父兄弟たちもみんな非常にこの喜びやら悔やるための涙もあったでしょうが、特にヨセフの涙に関してはですね、8回もここから書いてある聖書の中でもこんなことはどこにもないわけです。特定の人がこのように涙を流したということを8回もにわたってずっと書いてある。で、最後にもこの罪の認識、罪を許してくださいと心から悔やめているのですと。というところで、このヨセフの涙の最後が、このように締めくくられているわけです。そして、一番最初が今日のところですね。もう、これでまあ、今日のところに帰りますが、この8回書いてある中の最後は今のように見ていたところで、最初のところもですね、そのヨセフがあれだけ冷静に、20年もぐらいになって自分を殺すとこまで行った人に、目の前であったら本当に、気が、動揺するであるのに、極めて冷静であったが、彼がなぜ遠ざかって泣いたのか。それは、この彼らの言葉ですね。21節から見たらわかりますね。我々は、弟のことで罰を受けている。兄弟たちはですね。弟。ヨセフの、に対して、かつて殺そうとまでしたと。で、売り渡したと。罰を受けてるなと。要するに、かつての罪をはっきりと知り始めたわけです。そしたら22節でも、私はあの子に悪いことをするなと言ったではないか。 けれどお前たちは耳を貸そうともしなかった。だからあの子の真の目的、要するに殺してしまったと。もう死んでしまったと思ってたわけですね。死の報いを受けるのだと。で、このようにしてですね、ヨセフが一番関心があったことは、彼らをやっつけることではなくてですね、彼らが本当に悔い改めているかどうか、ということだったわけです。ですから、その20年も後になってからですね、彼らがそのようにしてですね、初めて罪の深さを知り、そこから悔い改めの道が始まっていくのだと。ということをヨセフは知ったわけですね。で、そのことを一番ヨセフは深い感動を持って聞いたということなわけです。で、ヨセフは、しばしば、キリストとですね、少し似たところがあるっていうことも言われたりするんですね。で、ヨセフは、だんだんとですね、こうして、神様の心を自分の心として持っていくようになったわけです。で、こういうところが聖書の内容の非常に他の普通の物語とは根本的に違うところなんですね。普通の物語はですね、日本の牛若丸、源義経のように、力が良くて弁慶と一緒に戦ったとか、熱くやっつけたとか、矢が打ってもどこに死ななかった。ただそれだけのことですね。自分の罪の問題とは全然ないわけです。それで表面的な面白さしかないわけですね。ところが聖書っていうのはですね、このような普通の子供がわかるような内容の中にですね、現在の私たちの悔いをですね、人のような物語の中にもすでにですね、深く収められているわけです。そして、イエス・キリスト様が言われたように、一番大きな喜び、神様の喜びは何なのか。これだけ良いことをしたとかですね、そういう地位が上がったとか、有名になったとか、こんなことじゃなくって、心から失われた人が悔い改めたとき、悔い改めたときに天で大いなる喜びがあるっていうことが言われているんです。まあそういうふうに、そのところをですね、そのところとここのところが共通しているわけなんです。はい、まあ、そういうことで、この創世記のこういう吉野物語の書いている目的というのもですね、そういうところにあるわけですね。単に表面に波乱万丈のこういう面白い物語があったりということが目的では全然なかったんです。このような兄弟たちも非常に苦しい目にあって、この初めて全然って、いわば、テイクエムで、ポーチもある。怒ったりですね、消し共にですね、そしたら、なったということが、だんだんわかるということもたくさんあるわけですね。そういうことで、神様はですね、ここでやるように、ヨセフが一番思っていたことは、悔い改めることであった。私たちも誰かは自分たちに何か悪いことをした。その人に何か仕返しを言うことではなくて、その人が心から悔い改めるということだけを待ち望む。というところに、そういう気持ちの中に、まあ、祝福があるというわけですね。で、このことが、まあ、最初の、真実とか正直という言葉が繰り返されていたということと同じなんですね。本当に真実であるということはですね、これは神様の前に罪を持っている人間だということを分かり告白することでもあるということなんですね。自分がどんな良いことをしましたとか、人前で言ったところに何もならない。かえって罪を重ねることがある、ということなんですね。けれども、単に私は罪を犯しておりますと、口で言うのと、具体的に言うのとは全然違うことですね。罪を私は持っていましたとか、単に言うだけではですね、罪人だっていう意識はこんなにあるんですよと。なんとなく罪人であることを自慢するようなですね、私はこんなに悔やらせますと、しびらかすような言い方になることすらあるわけです。でも具体的にこういう罪を犯しましたということとは、だから全然違うことなんですね。 この兄弟たちも、弟のことで罪を犯してしまった。具体的にそのようなことを、ここで思い起こしているわけです。そういうふうに、こういった、神様の前にはですね、どんな人でも、一度はその古い自分に死んで悔い改めて許しを受けなければ始まらないということが、このように非常に古い古い昔の物語の中にも、きちっとですね、備えられていると。そこにこの聖書の驚くべき内容、深さがあるということになります。で、私たちのこうした集まるということもですね、根本的な大事なことは、そういう罪を神様の前に集まって、そして告白をして悔い改めると。で、そこからまた神のことを受けて聖霊も受けるという、出発点はいつもそこなわけなんですね。自分に罪がないと思った時から間違った道に、はまり込んでいくということが実にまあ多いわけですね。今日ともそういうことで、この二つの繰り返されている言葉ということをもとにですね、この聖書における信仰の根本がこういうところにもあるということをお話ししました。はい、以上です。